笠谷浩二です。
中澤正友です。
平井正幸です。
ちょっと聞いてよ。
聞くよ。
なんだい。
もうようやくね、欲しいものを買ったんですよ、うん、
マジか。それはよかった、うん、それではそろそろ参りましょう。
トイッ
ツトイッツトイッツ。
もうちょいなんかさ、もうちょい、うん、いやごめん、なんかごめん、語の振りが悪かったね。僕の振りが悪かったと思う。
いやそんなことないよ。
もう一回やる、もう一回やる。
いやそんなことない。中澤さんの振りが悪かったんじゃない。
あのね、自転車買ったの。
お
お、
自転車買ったの。よ、自転車。
あれ、なんか最近そんな話聞いたこと
ない。なんかね、結構ね、いやもう、うん、ほら、僕ずっとさ、ずっとあれ以降さ、ずっと自転車欲しい、自転車欲しい。ずっと言ってたじゃん。
例の、ね、
うん。
例の。
どうせだったら僕にくれよとかも言ってたぐらいだったから、すっごい自転車欲しかったんだけど、
うん、
この間、とうとう買った。
お
う。うん。
いやいいね、自転車。やっぱそんなに高いものじゃないんだけど、
うん、
うん、
やっぱ全然快適になった。
ギア付き？
ギアついてない。
ギアついてない、
う
ん、
っていうかぶっちゃけ同じ種類だと。
あ、なるほどね。
割と最安値に近いやつ、
うん、そう。
あのさ、うん、僕も久々にその平井さんの自転車に乗らせていただいて、
はいはいはい、
ちょっと移動したりしたんだけど、
うんうん、
何年ぶりかぐらいなの、
うん、
自転車に乗るのってね、
うんうんうんうん、
久々に10分15分、まあ長くても20分ぐらいだったと思うけど、自転車で移動したらさ、なんか太もも疲れんのね、自転車って。
わかる、その感覚。
そうね、う
ん、なんか歩いてるのと違う筋力使うんだなって思って、
そう、ね、
なんか妙に太ももが痛くなっちゃってさ、
うん、
自転車疲れるって思って。
もう一時期乗ってた頃よりかは足の筋力がだいぶ落ちてるなって思って、
うん、あ、
やっぱり自転車は毎日乗ってるとね、うん、
確かにね、うん、
自転車筋がね、
そうそうそう、
あるよね、
ぶっとい太ももところ、太ももになっちゃうよね、
うん、そうそうそう、太ももの裏あたりとかね、
うんうん、
まあそんなには乗らないんだけどね、
うん、でもね、そう、こうやって今話したのはね、うん、また何ヶ月後ぐらいにね、
うん、
自転車また持ってかれましたとかならないようにするためにね、
フラグを立てたってこと？
違うよ、
あ、違う、
違うよ、フラグを折るために、
何ヶ月か後に自転車なくなりましたって言って、え、自転車って一回なくなったよねっていう余計なエピソードを挟まないために、今自転車買いましたって言っておいて、
今言っといて
後々のエピソードを楽にする。
そう、違う、
その時に
説明
する、
違う、そうじゃない、や
っぱフラグが立って、
違う、そうじゃない、うんうん、違う、そうならないためのログ、 OK？
あんまり着然としないけど、
ああ、
いいのかな、まあ、うん、中澤さんが幸せならそれでいいのかな、
うん、うん、俺今幸せだからいいよ、それ。いいよ、もう始めようよ。
自転車ね、自転車を買いましたっていう話でしたね。
そうです、
うん、
わかりました。意外と思ったより別に内容なかったな、うん、それではそろそろ行きましょう。プロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうも、自転車に乗ってふと気づくと、あ、歩いてる時と目線がこんなに違うんだなっていうことに気づいたりもして、小さな幸せってこんなところにもあるんだなって思ったりします。アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、自転車できることなら自転車で都内を回れるようになりたいな、そのためにもいろいろ頑張んないとなと思います。中澤正友です。
どうも、自転車今2台持ちなんですけど、
そうね、言うなれば ね、
うん、でも自転車によって性格が違うなって実感してます。平井正幸です。
おお、なるほどね。
やっぱりね、元々持ってたのが折りたたみで、うん、2人からもらったのが、まあ、なんて言いますか、普通の、ね、
シティサイクル、
そう、スタンダードな感じのやつで、
うんうん、
やっぱり個性があるね、
うん、
乗り心地、
自転車それぞれに、
うんうん、なるほど、
乗りやすかったりもするし、なんか乗り心地的に、
まあ、なんだろう、僕らが開けた自転車がなんか不満だった
と
か、
そういうことじゃないと、
そういうことじゃないよ、
場面によってね、
そうそうそう、
使いやすさとかいろいろあるじゃん、長距離であったりとか、うん、坂道が多いところであったりとかね、うん、そういう使い分けができる、
うん、
個性がそれぞれにあるって
中澤さん今誰のフォローしたの
自転車のフォローだよ
そう中澤は自転車愛だからね
そうだね、
はい、この番組は加瀬谷浩二中澤雅人平井正幸の3人が雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
はいはい、
いや僕らもねこうしてオープニングからとっちらかりながらもう、うん気にしないで番組をやっていくっていうスキルがついたんだね。
そんな何年もずっとやってんのにね、うんうん、
もしかしたらこのポッドキャスト始めた頃はちょっと今のもう一回やらないっていうぐらいのグズグズさ加減だけどそのまま平気な顔して行っちゃうからね。
困ったね。
なんかいいのか悪いのかわからないけど慣れたもんだね、
う
ん
うん、そうね。
それでは今回もメッセージからいってもらいたいと思います。
はい、
カズヤさん、中澤さん、平井さん、こんばんは。
こんばんは。
イガグリさんからいただきました。
イガグリさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
このポッドキャストも11月で配信8年目を迎えられるとのことで、すごい長寿番組だと驚いています。
そうか、8年か。
時が経ちましたね。
まあ、違うんだけどね。うん、
あれ？
丸8年で9年目に入るん
ですよ。あ、そう。
そこで過去の配信を聞くのが私のちょっとしたマイブームとなっています。すごく前の感想でなんだか申し訳ないのですが第2回の配信で中澤さんが女性のいる更衣室を開けてしまったとのエピソードを話してすごく恥ずかしがっていたのがとても可愛らしかったです。
あったな
あったね。芝居の稽古かなんかだったよね、うん、そうそうそう確かね。開けてしまったらどう対応すればいいのかという話になっていましたがとにかく謝るという中澤さん、謝った後にいい体してんじゃんと相手に言うというカスヤさん、見なかったことにしてそのままドアを閉めるが後でちゃんと謝るという平井さんとお三方の性格が端的に現れているエピソードのようでとても面白かったです。
ああ、なんか覚えてる感じがする。
でもその僕のなんとかボケようという姿勢ね、
そう
なんかそういうみんなだったらどうするみたいな時になんとか、うん、なんとかボケていこうっていう前のめりさが痛々しいねなんでそういうこと言ったんだろう。皆さんはこれまでの配信で印象に残っている出来事企画などはありますか。それではこれからの配信も楽しみにしつつ皆さんのますますのご活躍をお祈りしておりますということで、
はい、
ありがとうございます。
懐かしい気持ちになったな。
まあね、2006年からポッドキャストというのを僕らはやっておりますので、
はいな、
2006年のもうほんと8年前とかにそんなことをしていたんだね
今だったらさ、
うん、
今だったらその女性が行為してる最中、
行為してる最中って
なんか言葉がちょっとあれだよ。
行為してる最中、
女性更衣室間違って女性更衣室に入った時に着替えてたらどうする。
いや本当ね、僕
今だった
8年経って改めて話すけど、
うん、
僕はアイドルさんのマネージャーとしてね現場について行ったりとかしてて、
はいはいはいはい、
で結構あの、まあ、現場入りイベントが始まってる最中に現場入りすることとか、うんまあ、またはこうリハーサルが始まってる時にこ うちのタレントさんが入るとかっていう時に、うん、失礼しまーす、ガチャって開けるときに、うん、あ、やばいって思うときはよくある。
あ、
ちょっと時間がタイトなんで急いでるんだけど、うんうん、こうガチャ、今大丈夫ですか一番最初それなの、
はいはいはいは
い、挨拶したい早く、そしてうちのタレントも着替えたりしなきゃいけないの、もう大変なんだけど、今大丈夫ですかってしばらく困って、うん、はい大丈夫ですみたいな、ありがとうございます お疲れ様です、失礼しますみたいなのを今やってるけどね。
予防だね、
うん、まあね仕方ないよね本当ね、
うん、
仕方ないよ。
何が？
仕事してんだから。
まあまあね、
ガシャって開けて、しかもね僕には一個文句がある。
なんだなんだ。
控え室のドアがあって、
うんうん、
で自分のタレントを入れるためにドアを開けて挨拶をするわけよ、
はいはいはい、
でも、うん、多くのライブハウスとかは控え室の中にカーテンで仕切られてるだけとはいえ一応着脱スペースはあるわけ、
まあ、なるほどね、うん、あるある。
だからそこで着替えててくれればガチャって開けても大丈夫だっていうのを知ってるのこっちは、
うんうんうん、
何回も行っているライブハウスだから、
うん、
だから今後も失礼しますガチャって開けるんだけど、うん、そこ の外またはカーテンを開けたまま着替えている方にもちょっと問題はないかと思って。
なるほどね。まあまあまあ言い分は分かるよ。
僕以外の人だって結構頻繁に出入りするよ、スタッフさんが、まあ、そうだろうな、うん、でスタッフさんはみんなさリハーサルの最中とかでさ結構忙しくてさ、うん、バタバタしてるんだからさ、うん、もう、ま、待ちたくないわけ、
うん、
なのにいちいち大丈夫ですかとかつって、あはい大丈夫ですみたいな、ちょっと中途半端な返事とかを待って開け時間かかるんだよっていうのもあってさ。
いやでも一応礼儀でしょ、
うん、
一応礼儀でしょ、うんう
ん、だからこっちも礼儀だったらそっちも礼儀を通してくれって。
いやもちろんそうだ、もちろんそうだけど、
こっちは困ってんだ、
うん
うん、
あげなんかうわみたいな顔されていやうわじゃないだろう、仕事に来てんだよっていう。ああそれこそお互い読む、こっちも読むんだったらそっちも読んでくれよって、ね、このタイミングだったらいつ誰が入ってきてもおかしくないよっていうことぐらいは想定できるだろう、
まあ、お互いに予防することだよね、
うん、うん、だからまあすいませんでしたって感じです
か。それこそ
だわ
こっちとしてはすいませんでしたっていう感じですけど、ね、じゃあいいっすよね、
なんかパンチしながら言ってる感じするの、うん、
あ
平井が、
うん、ああでもその時とは変わらないかな、
やっぱ
見なかったふりして後でごめんねあでもまあ向こうが気づいてたらさすがにあのその場であすいませんっつって謝るけど、
うん、そうだね、なんか後からごめんねの方がなんかもっといやらしいよね、うん、なんかいや8年経って今思うよ。
ああそうね、
そうか、
でしょ、あのこっそりその人のところに行ってごめんねさっきはみたいな、
さっき見ちゃった
なんでこそこそ声なのいやいやいや、ちゃんとその、
うん、あ、わかったわかったわかった。
何何、
あの、
あ、さっきブライチのとこ見ちゃってすいませんでしたって。
そう、その子が入ってきたところ大きな声で、ごめんなさい見ちゃったー言って。
どんだけどてんねんか。
いやー、スタイルいいっすね、しかし。
こら、こらどんだけデリカシーないん
そこまでいけたらエンターテイナーだけどね。
あ、そうだね。
笑いに変えられるぐらいだったらね、
今。まあね。
まあね。
あとは性格だけどね。
あとはね、最近はね、多少、あの、知り合いのうちには言ってる。
はいはいはい、
あのね、僕ね、パッと見ただけじゃ着替え状況だとかわからないことがあるから、
うん、あ、まじまじ見るっていう、
そうそうそう、
してね、
じっくり見て着替えてたなって思ったら、
うん、いい体してましたねってそこで、
いや違くて、だからあのもうタレントに先に、うん、大丈夫かどうか見てって言ってる、
ああなるほどね、
先に。いや本当はちゃんと挨拶したいんだよ、マネージャーとして、うんうん、よろしくお願いしますって言うのが一番大事なことだ、
うんうん、
仕事のスタートと終わりは一番大事なの、うんうん、ちゃんとしたいのに、
そうね、
タレントを前に歩かせて、それ見てきて
ちょっと石膏をこう
まあまあまあ立場上ね、
そうそう、
ガチャ失礼します、おはようございますってタレントが挨拶した後に、神田さん大丈夫みたいですみたいな、おはようございますっていう、なんか僕の方が偉そうになっちゃってるじゃんなんもう本当いろいろ考えるんだから、
難しいね、
そういうのも含めて、うん、なんか思い出印象に残るやつある、 これまでの配信で、
やっぱバンジージャンプかな、
あ思った
バンジージャンプ、もうさ毎回その話してるからさ、
分かった分かった、
バンジージャンプしかしてないみたいじゃん、
バンジージャンプしかしてないよ、
まあ、特別な企画ってね、 あんまやってない、
うん、そうね、あんま外でね、
いやでもダイエット企画もやったしさ、
やったしね、お金も貯めたし、
うん、居酒屋での収録もやったしさ、うん、
氷も食ったしね、
カラオケでも収録したし、
うん、
全然声張れない平井んちでも収録したし、
うん、なんか寝起きみたいな収録もしたしさ、うん、結構やったよ、いろいろ
やったね、
いろいろやったね、
僕がね、
うん、
多分かずやこうじのゲストの風間すともの頃かな、
うん、
に本当にどうしようもなくて、
うん、
僕一人だけでやった回とかは
あったね、
結構結構今でもふと思い出す時があるね、
うん、
きつかったね
あの頃ね、
一人喋りは大変だよ、
うん、だと思う、本当、
まあね、
うん、
僕ら、うん、もう丸8年、
丸8年
ポッドキャストをやってきたとはいえ、
うん、
まあ、大概が、
うん、
中身のないやつやってきてるから、
そうだね、
印象になんて残らなくてもいいんですよ
それはそれは、まあ、
うん、
リスナーさんが決めることやっけん、
ああそうだね、
そうだね、
そやっけん、
うん、
だから、うん、これからも、いやもう本当8年前とかすっごい恥ずかしいことの方が多いと思うけど、
うんうんうん、
なんかこう気が向いたら
第2回なんて一番たどたどしいやつだ
よね。本当だよ。僕構成台本とかお決まりの言葉いっぱい書いてあって、
あれ完全台本だったからね。
超読んでたからね、記念すべき第2回みたいな。
そうだね。だからそういった意味ではすごい印象に残ってるのは第1回とか第2回だよね。
うん、そうだね。
あれは印象に残ってるね。
きっちりかっちりやったね。
あとは100回記念とかも結構面白かった
ね。あったね。100の挑戦。
いやー本当でも恥ずかしくても何でも過去の回とかもずっととりあえず残せるだけは残していますので、ね、気が向いたら聞き返してみてくださいよ。そして変化のない今を改めて聞いて楽しんでいただけたらと思います。
そうだな、
はい。それでは一旦新しくなっているんで、たまに CM を、 CM はたまに新しくなるんでね、CM も上手くなってるよね多分ね。
それはね、
やるたんびに、ね、
一応技術は上がってきてると思うよ、
だからそんな CM で一回お耳直しをどうぞ、
中澤正友です。プロジェクトワンサイズで月一コラム企画始めました。大好きな作品たちについて中澤正友的ヒロイックな視点から書いていきますので、毎月15日はプロジェクトワンサイズのコラム、ぜひ読んでください。中澤正友でした。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
はい。そうですね。
やってまいりましょう。
はい。
うん。
じゃあちょっとこぼれ話を。
なんだ
メインの話どこだ、
まずこぼれていこうか、じゃあ。
じゃあまずこぼれるところからいこうか。
今、舞台、のぼえらの、はいはい。鳥かご殺人事件の稽古、絶賛稽古中なんですけど、
せやな、
僕汗っかきなんですよ。
知ってる知ってる。
ね、
知ってる。
今もね、こうちょっと脇汗がね、
知ってる知ってる。
半端ないんですけど、稽古中もね、超汗かくんだよね。
あ、
でもみんなそうでしょ、大体稽古してたら汗かくよね。
俺は そうもない。
僕なんて今回、なんか新しいわけじゃないけれども、舞台上でいろんなことをやることになったから、ちょっと汗かくところじゃない。
逆に
汗かいてるところではないみたいな。だからなんかその、僕のシーンの抜き稽古をやった後に、平井くんこれないわっていう感じで言われて、何がすかって聞いたら、脇汗が、脇汗と胸のあたりに汗だまりがあって、はって見たら本当に翼羽ばたいてるんじゃないかっていうぐらいの、脇汗ね、汗じみね。Tシャツ着てて
胸に翼が、
胸と脇にこう半円状のもの
が、なるほどね、まるで羽ばたいてるかのように。
そう
しょうがないよね。で
もしょうがないよね、
書いち
ゃう人はね、
必死だからね、
しょうがないしょうがない、
だからもう汗対策をしないとね、
白いやつを着るとか、真っ黒なやつを着るとかして、もう汗かいても目立たないやつを着てね、
そうね、
やるしかないね。
上にカーディガンみたいなの羽織ったりとかね、
もしくはもうキャラにうちわで仰いでるっていう設定をつけちゃうしかないよね。も
う、そうだね、そうだねとか言って。
だって本番中のステージの方が多分暑いから。
まあね。だからもう汗わきパッドをちょっと準備しようかな、
衣装的には多分できると思う。役的にはできると思うし、制汗スプレーもね、制汗ロールとかね、いろいろあるからね。
あとファブリーズなりリセッシュなりを常備しておかないとねっていう。そんな感じですよ。
なるほどね。
そんな秋ですね。
のぼえらいろいろ動いてます。
そうそう、
これツイッターでもなんとなく写真を上げたんですけれども、マイクの前にいる僕の写真ですよ。
あれね。
あれ
ね。まだ言えないけどね。
まだ言え、もう言えんのか、いや、正直わかんないけれども。
ちょっとまあ、
でもまあ、
あれだよね。
とにかく舞台見に来たら、
ああこういうことだったんだみたいな。
いろんなものが見られるんで、 ぜひぜひ見に来ていただけたらと思います、うん、
は
い、
僕も汗かいてる理由はちょっとわかるかもしれないよね。
なのでね、お楽しみいただけたらと、
うん、まあ僕今リスナーのみんなと同じ立場から聞いてるけど、うん、何にも分かんなかったね今の話。ものすごい何にも分かんなかったけど楽しみだね、うん、終わり
終わり
今日の話ってこれで終わり。
いや、あの僕の方から告知があります。
あ、今完全に振られ待ちだったろ、うん、
僕の方から告知あります。
もうちょっと食い込んできても大丈夫だよ、
はい、そうだね、う
ん、食い込んで、
はい、
食い込む。
2014年11月8日9日に池袋サンシャインでアニメートガールズフェスティバル2014というのが開催されるのですが、その2日目、9日日曜日の、イベントに出演が決定しました。イエーイ。
素晴らしいね。
です。僕と世界のユークリッドという作品なんですけれども、関わってるのは、それの中でウェブラジオをやっておりまして、僕と世界のウェブラジオというタイトルでやってるんですけれども、それの、アニメートガールズフェスティバル2014年出張版みたいな形で、池袋サンシャインの噴水広場でやります、
うん、
あのアトベ様の生誕祭が催された噴水広場でやります。お、はい、なんかそれで考えるとすごい緊張する。あのアトベ様の生誕を祝われた場所でって思うとドキドキするね。こんなわけなんで、で、チケットの予約方法という か、入場券の、入手方法なんですが、そちらは、よければアニメ、僕と世界のユークリッドの、公式サイトか、その制作会社であるタンジェントシータの、公式ツイッターか、もしくはアニメとガールズフェスティバルの特設ページなどをご覧いただければ情報が公開、そのうち公開されると思いますので、そちらの方を確認していただければと思います。いや、ドキドキします。
僕もそこに来る女の子たちに会いに行こう。
お、別途入場券が必要です。
ん、
アニメとガールズフェスティバルというのに参加するのに。
あ、別にフェスティバルに参加しなくてもいい。フェスティバルに参加している子たちに会えればいいから。
まあ、まあ、いいでしょう、いいでしょう。
いいでしょう、別に、うん。
それでもいいでしょう。
池袋のサンシャインシティ噴水広場周辺でただ買い物をしているだけだよ。
なるほどね。
別に僕は。
どんな。
うん、それでなんかそのなんだっけ、フェスに参加しているっぽい人たちを眺めている。
うんうん、なるほどね、
うん、
それはあの警備員的な人は呼ばなくても大丈夫かな。
眺めてるだけだから別に。
そっか、
何も触れない触れない、
うん、そんな
触れない触れない。
まあそんなこんなで、
はい、
イベントに参加します。
いってらっしゃい。
行ってきます。怖いな、ドキドキするな、
うん、
何やんだろう。対決企画をやるらしいんですけれども、
うん、
今のところそのウェブラジオの中で一緒にやってる田丸敦史くんといつも対決企画っていうのやってるんですけれども、僕今のところ負け投資なんで、
うん、
ちょっとそろそろ勝ちたいなっていうふうに思ってる。
でもなんか負けにいってるような節もあるけどね。中澤さん
負ける気なんてないんですよ。
なんか流れ的にいつも中澤さん負けにいってるっぽいなって感じになってるけどね。
違うよ、勝ちたいよ、一生懸命考えてるよ。
もう全然僕たまに聞いて、うん、負けにいってるようにしか聞こえないなと思って。
いやなんやだな、そう聞こえちゃう。うるさいだけどな。いろんなことね、挙句の手にはリスナーさんに助けを求めるっていうね、うん、いやでも本当頑張ります。こうあの、うん、こう公の場ではなんとか勝ちたい、
うんうん、僕は見事に負ける様を楽しみに見に行きたいと思います。
頑張ります。
さてもう大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、では今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は10月21日火曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。
もろもろ僕らの情報などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。 http://www.onesize.info を見ていただければ全部わかります。
その他カスや中澤平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてくださいませ。
それぞれ読み方に何かやろうとしてるんだね何かやろうとして何もなってないけど番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
サンシャイン池袋といえばまあいろいろあるんですけれども、強いてあげるとするなら、水族館中澤正人と、
サンシャイン池袋で強いてあげるとすればバーガーキングを食べたかな平井雅之と
池袋サンシャインシティ噴水広場でのイベントが開催されるときに控えている裏のスペース倉庫みたいなところ結構居心地が良かったなっていうことを思い出します。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
へ、そういうスペースがあるのね。
さよなら。いや、同じところで近いか分かんない、
今分かんないけどね。